こんばんは、ガンちゃんです。
こんばんは、つばさです。
ガンちゃんとビックス始まりました。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、まあ、ドンタクのね、先週そういう話で、まあ、福岡といえばそういうね、話もあるでしょう、ということですけれどもね、はい、まあ、もうそれもすっかり過ぎて、5月もね、はい、もう普通にもう日常が始まったという感じでございますけれども。
そうですね。
ガンちゃん、どういたしますか？
そうですね、まあ、ちょうど、まあ、ちょうどっていうのもあれですけど、5月、まあ、ゴールデンウィーク。まあ、これですね、多分、久々に、
はい。
ちょっと、映画の話をしようかなと。
あ、これはやっぱそうですね。やっぱ映画といえばガンちゃんですよ、やっぱり。
やっぱですね、もう大学時代は本当レイトショー一人で見に行って。
そうですよ。
誰も人いないみたいなこともありましたからね。
すごいですよ。だってもう現役大学生で映画評論家と言ってましたけど、今現役社会人で映画評論家ですからね、ほんとね。
いや、そんなも映画見ることは減りましたね、ほんと。
そうですか。やっぱりね、忙しくなって、なかなかね、自分の時間も、なかなかこう、撮るのもね、撮りづらくなってきて。
そうですね。
しかし、そんな中で映画の話をしたいというと、これなんかね、聞きたくなりますけども。
いや、やっぱですね、なんかこう、久々に映画見たなっていうところで、
はいはい。
まあ、これ公開だけで言うんであれば、もう3月に公開されてるんですけど、
はいはい。
まあ、やっぱドラえもん。
出た！ドラえもん。もういいですか？ドラえもんといえばガンちゃん、ガンちゃんといえばドラえもんですよ。
いやドラえもんはですね、やっぱ見とかなきゃいけないなと。
これなんですか、3月に公開が開始、始まったやつなんですか？
そうです、ドラえもんはですね、やっぱりまあ、これ多分前も言ったかもしれないんですけど、もうだいぶ昔かもしれないですけど、はい、やっぱ決まってるんですよね、大体もう、いつ公開されるかみたいなのが。
あ、毎年ね、決まってるんだ。
そうです。大体、まあ、ドラえもんが3月。
はい。
で、まあ、コナンが、4月。
ああ、はいはいはいはい。
で、今、時期的に言うと、クレヨンしんちゃんがこう夏にやるようになったんですよ。
あ、夏にやるようになったっていうことは、前はどうだったんですか？
もともとは、結構やっぱ、クレヨンしんちゃんも4月ゴールデンウィークに合わせて。
あ、そうなんですね。
っていうのが多かったんですけど、
はい。
まあ、なんかこう、いろいろと、まあ、声優が変わったタイミングとかも多分あったと思うんですけど、しんちゃんが。
あ、ちょっと待ってください。これちょっとそもそも論の話をちょっと今更お前がっていう話、知らねえのかって感じですけど、声優変わったんですか？クレヨンしんちゃん。
しんちゃん変わりました。
それしかもずっと前ですか？最近ですか？
いや、もうしんちゃん声優変わって結構経つん
で。あ、そう！あ、知らんやったです。ごめんなさい。
ならもう、ねえ、しんちゃんが、言った、はい、いや、結構確か前だったんですよ。ですね、初代の方から今2代目の方に変わってるんですけど。
そうだったのか。
いや、もう2018年とかです、確か。
そうだ、これはもうちょっと失礼いたしました、本当にもう。恥ずかしい話です。知りませんでした。私も、クレヨンしんちゃんからもう離れて親しんでですね。
いや、そう、いや、実は変わってて、なんかそのやっぱ、もうしんのすけのそのやっぱ声を作り続けることが難しくなったっていうので、
はあ、
だからまあ、自然な表現が難しくなったから、もう降板しますってことで、今2代目の方。
初代の方が？
そうなんです、そうなんです。
そうだったんですか。で、じゃあ、今、CM とかで、まあ、あんまアニメ直で見てないんであれですけど、CM とかで知ってるのはもう2代目の方の声なんだね。
そうなんです、
実は。いやー、失敬。これは失礼しました。テレビ朝日さん、知りませんでした。そうなんです。
だからもう、だから本当に、だから僕が、社会人成り立てぐらいですか？そうなったら多分、2018年。
2018年だったら、そうなりますか。
その時に、しんちゃん変わって、だから、まあ僕も正直それが原因って言ったらあれですけど、
はいはい、
まあ、それぐらいのタイミングで僕もしんちゃんこう見なあんま見なくなっちゃって。
まあ、なんと言いますかね。やっぱこう、アニメの中でも、そのこう、大人が受けるアニメと、こう、やっぱりね、子供の時代でよく見るけど、もう子供のなんか、興味が離れる作風とかありますから、ガンちゃん的にももう、その頃はちょっともう、なんかだんだん離れていたって感じなんですかね。
ですね。やっぱ、しんちゃんとか、あと何しろよく日曜朝やってます系で、やっぱプリキュアとか、その辺はやっぱもう離れちゃったんですけど、僕も。
ああ、でももしかしてプリキュアも、やっぱりこう、まあ、女の子が人気ですけど、やっぱガンちゃんも見てた時期はあったってことですね。
ありましたね。結構僕、多分大学生ぐらいまで見てたと思うんですよね。
プリキュア。あ、すごい。やっぱ、幅広いな、やっぱり。
なんかこう、なんでしょうね、その、ストーリーがやっぱしっかり、まあ結構1話完結なんで、
ああ、なるほど。
やっぱ、それぞれのこう、なんかこう、バックボーンとかにフューチャーしてっていう回とかもやっぱあるんで、
なるほど、だからストーリーがしっかりこう見れるわけだ。
そうなんですよ、やっぱ、
なるほど。
子供が 見て、うん、これにどこまでわかるんだっていうやっぱこととかやっぱ、
ああ、なるほど。
すごいやっぱあるなと思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
だからまあ、けどまあ、プリキュアとかやっぱ離れて、クレヨンしんちゃんも見なくなっちゃって、はい、で、まあ言っても僕あの、仮面ライダーに関してはずっとまだ見てるんですけど、
仮面ライダーもね、もうだいぶ追ってますよね。
もう仮面ライダーはだから平成で行く、一番最初の仮面ライダー、クーガからずっと多分。
ああ、なんか言ってたかもね。
ああ、ずーっと見てて、今も新しいの見てはいますけど。
今も見てるんだ。ああ、すごい。これは追っかけてるんですね。
本当、いやもう、さっきも言いましたけど、子供にこの心情を理解できるのかっていう。う
ん、だからそこが逆にその仮面ライダーはなんかこう、もう振り切りましたよね。なんかもちろん子供向けに作ってるのは建前であるけど、その、はい、親世代が見てほしいみたいな、なんかそんなのが見え隠れするんですけど。
いや、もうほんとそんな感じ、ムンムニ。
なんかね、そんな感じしますよね、なんか。
はい、ストーリー的に多分親とか、やっぱ成長した方が面白くて、やっぱ変身して戦うって多分子供が好きなわけじゃないですか。
まあそうですよね。
で、そういうところでだからそういう、何でしょう、ベルトの販売をやっぱするわけですから。
まあそうだそうだ。
だからそういうところに向けてとか、だからそれも合わせてだから親に向けてのストーリーと。
あ、そっか。
いやー、よくできてるなと思います。
そうか。だから、それこそガンちゃんみたいなに、クーガジッタイモだってもう、だいぶ前なわけでしょ？
いやー、だってもう、だいぶ、クーガから、どんぐらいですか？だってあれが、まあ、平成最初のライダーと考えたら、だからもう25年は経ってるわけですから。
だから、やっぱりその、例えばじゃあ、クーガにハマったガンちゃんのような世代がもう今大人になって、やっぱその人たちのターゲットを離さないようにな、こう構成とか作り、ストーリー仕立てって感じなんですかね。
ああ、ですね。確かにそれは、いや、それ絶対あると思います。
なんかそのあたりありますよね。もうずっとね、でもそれでも、それもさ、なかなか理想論であってさ、なかなかそれも、難しいけどそこを体現してるっていう、この制作人のなんていうかね、凄さというか。
いや、これは本当、僕、マジで、いや、やっぱ、その大学とか、やっぱそういった、なんか映像作ってるからの視点もありますけど。
あ、そうか、そうか。なるほどね。
いろんな案出して作り続けるって、めっちゃ大変だろうなと思います。
ああ、いや、絶対そうだと思います。でも、それを長きにわたってやり続けているっていうのは、本当に頭が下がるんですけども。そもそもあれだね、そういえばさ、映画ドラえもんの話だったんですかね。
はい、そもそも今ドラえもんなんでしょう。そういえば。そうなんですよ。ドラえもんをですね、まあ、映画館で、まあ、やっぱ見たいなと。
はいはい。今回は、ズバリ、なんというタイトルの？
ですね、今回のドラえもんのタイトルが、まあ、今回言ったら、なんていうか、絵画。
絵画。
絵画が、今回、舞台になるんですよ。のび太の異世界物語っていうのが今回のタイトルです。
で、今回の作品は、その、昔ほら、リメイクとかあったとか言ってましたけど、完全オリジナルなんですか？
そうそう。いや、最近ですね、結構、うん、オリジナルストーリーを、はい、もうここ、3年、4年ぐらいかな、やってるんですよ。
あ、逆にもずっともうオリジナル最近は攻めてるというか。
そうなんですよ。結構最近はもうオリジナルで、
そうなんですね。
やってて、で、まあ、2個前から2023年のドラえもんが多分これ結構僕も見てて、おいつもと違うみたいな、
はいはい、
ちょっとやっぱなんかこう、これもまたストーリー的に、
はい、
いやこの感情子供にわかるのかなっていう、
なんか前もそういう話しましたよね。なんかね、なんか多分以前その2023年の時の映画だったかわかんないけど、なんかこう大人が考えさせられるような作風というか、
そうです、そうです。多分ですね、それ、のび太の空のユートピアっていうものなんですけど。
はいはいはい。
だから、こう、途中でですね、これなんか、ジャイアンとかスネオが、なんか、優しくなっていくんですけど。う
ん、なんか、それなんか言ってたかもね。
はい。だからなんかこう、誰もが完璧になれる、不思議な島を発見するんですよ。うん、
はいはいはい。
だから、のび太とかってできないから、できないできないって言われて、けど、どんな人でも、なんか、褒め合うというか、うん。
はいはい。
なんか、だから、ね、それ人の感情がないというか。
なんかそこがちょっと違和感ですよね、なんかすでになんかね。
そうなんですよ、もうすごい違和感で、みんなが同じように、誰かを褒め合ったり、なんか譲り合ったりとか。
はいはいはいはい。
だから何でしょう、普段の生活の中に怒ったりとか、
うんうん、
泣いたりとか、がないんですよ。うん、
ああ、なるほど。
みんな完璧だよ、みたいな。何でもできるよね。みんなで一緒に頑張ろう、みたいな。
いやー、なるほど。
ていうのがあって、うわ、めっちゃ最近面白いなと思って、
はい。
で、まあ、前回もですね、前回はのび太の、まあ、地球シンフォニーというタイトルの。あ、
2024年の作品ですか。
はい。まあ、2024年のこの作品は、まあ、これに関してはまた今度、ちょっと音楽がテーマにはなるんですけど。
あ、シンフォニーって言ってますからね。
はい。まあ、これに関しては正直僕ちょっと微妙ではあったんですけど。
厳しめの評価ですね。
これはなんかオリジナルストーリーで、やっぱ正直僕の中で2023年が結構良かったっていうのがあるので、
なるほど。
こっから行くと、ちょっと物足りないなっていうのがあって、今年の異世界物語なんですが、まあこれもまあなんか夏休みの、まあ一番最初の始まりは、こう夏休みの宿題で、
うん、
言ったら絵を描きなさいっていう、まあ課題があって、
はいはいはいはい。
で、それをこう、お父さんをこう、書いていたんですけど、
はい。
で、その書いてるタイミングに急に、なんか、のび太の頭の上に、絵の切れ端が落ちてくるんですよ。
なんか不思議な感じですね、これは。
まあまあ、ドラえもんの世界だからあり得ることなんでしょうけど、そのなんか、絵の切れ端がゴンって落ちてきて、
うん、
なんだこの絵は、みたいな。
ちょっとね、なんか変な感じですね。
え?みたいになって、まあ、その前になんかこう、絵に入り込む、
うん、
入り込んでこう、なんか例えば美術館みたいなところに行ってとか、
はいはい、
で、その、何でしょう、ムンクの叫びみたいなところに、絵の中に入り込んで同じポーズしてみたりとか、
あ、なんか、
というので、夏休みを楽しんでたわけです。
ああ、そういう、夏休みの、まあ、前段というか、伏線じゃないけども、はい、あったわけですね。
みたいなのが最初にあって、
はいはいはいはい。
で、そっから絵が落ちてきて、じゃあこの絵に入り込んでみよう。
あ、なるほど。
で、なんかその絵に入り込んで、で、なんならまたそこから、絵の中から女の子とかが出てきちゃったりするんですよ。
あ、その、落ちてきた絵の中にも女の子は描いてあるわけ?
描いてあるんです。
あー、で、絵が中に出てくるわけね、女の子が。
女の子が現実世界に出てきちゃったりとか。
ほう、あ、のび太は入り込んでる、入り込んでるのに女の子も出てくるんですか?
はい。入り込んだところで、女の子がその入り込んできたところの入り口行っちゃって出ちゃったみたいな。
あー、またこれパラレルな感じだぞ、これ。
そうなんです。で、まあ、その女の子がやばい抜け出しちゃったで、まあ、見つけて、
は
あ、女の子は、自分、なんか、これまた、まあ、ドラえもん世界で ややこしいんですけど、
はいはいはい、
元いた世界、と違う世界に入り込んじゃってたんですよ。
おー、でも出た。ここのあたりがだんだん分かるのが来たぞ。
ここで今週は時間いっぱいとなりました。この続きは次回のガンちゃんトピックスで。